その昔私自身がそうだったもんですから、皆さんも同じような経験を持たれたことがおありだと思うんですけれども、聖書の解き明かしを聞いていると、たとえ納得できない説明をされても、それをそのまま受け入れなければいけないように強制されるんです。牧師先生がする説明に対して質問反発をしてはいけないと言われたことがあります。それでもなお納得がいけません、どこか矛盾があるように思います、なんていうような反発をすると、神様という方はそういう方です、神様がすること言うことは私たち人間には分かりありませんといったような返事が返ってくるんです。皆さんもですね、経験があるかもしれない。ところが聖書をよく調べてみると、聖書の中から出てくる質問疑問に対しては聖書の中にその答えがあり、しかもその答えは聖書の始まりから終わりまで全然矛盾がないということがはっきり分かります。この観点から私がこのシリーズで強調したい点は、というよりは皆さん一人一人に捕まえてほしいと願っているものは、聖書をどのように読めば質問疑問を沸かせる読み方をすることができるのか、そして聖書をどのように読めば、読み直しをすれば出てくる質問疑問に対する答えを見つけることができるのか、しかもその答えは私たちの方で納得のいく答えとなるのかという読み方、勉強の仕方を学んでほしいというものなんです。今日は創世記の3章16節の後半からの勉強に入ります。先週は3章16節の前半の、私はあなたの身ごもりを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならないという神である主の言葉がどういうことを言っているのかということに関しての勉強いたしました。でこれに関連してテモテ第1の手紙2章の15節の意味も聖書で調べたものですから、今日はこの3章16節の後半からの勉強に入ります。まず16節全部読んでみましょう。女にはこう仰せられた、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならない、しかもあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配するようになる。今日の部分はですね、しかもあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配するようになるというのはどういう意味なのか、神である人はどういうことをここで教えようとしてこういう言葉を女に向けて言ったのかということを勉強したわけです。このところはクリスチャンの間で実にいろんな意味に解釈をされております。で多くはですね、この意味を官能的なもの、肉欲的なもの、エロス的なものに結びつけて解釈をするんです。こんな説明をしています。女というもの、妻というものは一人の男に、一人の夫にかじりついて生活をする。男、夫の方では妻を、女を支配し数多くの女と関係を持つかもしれないが、妻の方は一人の男に、つまり一人の夫にかじりついているように神様が作った。だから妻は夫から離れることができない、精神的にも肉体的にも夫にすがりついていないと生活することができないということを教えているという解釈をするんです。女が夫の付属物とみなされるのは、神様が女に、後ほどエヴァと名付けられたアダムの妻に向かって言った言葉から出発をしているというような解釈をするんです。そしてですね、16節の前半に結びつけるんです。身ごもりの苦しみを大いに増す、苦しんで子を産まなければならないというところと相まってですね、神様は女性というものを一段と低い地位に戻しのものとして取り扱いをしているという解釈にまで発展してしまうんです。皆さんもこういう解釈が正しいものでない、聖書で教えようとしているものではないということをお分かりになると思います。神様は出発点において男と女とを一つに作りました。そしてこれを人、アダムと呼んだ。出発点において男も女も同格でした。これ一つだから当然なわけでしょ。後ほどになって神様は男と女とおのおの別々に分けました。そしてお互いがお互いを助け合うようにしたわけです。人の助け出となるために神様が動物を作ったんですけれども、人の方ではそれを助け出と認めなかったもんですから、人にとってふさわしい助け出と見ることができなかったもんだから、神様は人を男と女とに分け、おのおのが助け合うようにしたわけです。だから男と女とが結婚するときには、つまり元の一つの姿に戻るというときになると、創世記の2章の24節では、男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるという教えになるわけなんです。こういうところから見てですね、これ3章の16節なんですが、女エヴァは夫を恋したうが夫はあなたを支配するようになるという神様の言葉を、 従来説明されているような官能的な肉欲的な意味での解釈は正しくないと言わざるを得ないものになるというのは分かるだろうと思う。納得のいく説明ではないということが分かると思うんです。じゃあならばどういう解釈が正しい解釈なのか、どのように聖書を調べれば正しい意味をつかむことができるのか、神様が女に伝えたかった本当の意味を見つけることができるのかという質問が出てまいります。このシリーズの勉強に入ってから何度も繰り返し言っていることなんですけれども、こういう質問疑問が聖書から見つかった時には第一にどのようなことをしなければいけないのかというと、問題の箇所の今で言ったらこの創世記3章16節の前と後とを一つにして考え合わせるということをしなきゃいけないんです。つまり3章16節の前と後と入念に読むということが第一歩になります。で、二つ目には、そして読んでいくところの一つ一つは、これ一節じゃないんですよ。一つの文は、この三章十六節の質問の答えとなりそうかどうかを考えてみる、検討してみるということなんです。これが二つ目です。つまり、あなたは夫を恋したうが、夫はあなたを支配するようになる、というところと内容的に関連しているかどうかを調べていくということをするんです。これをしないで、問題となっているところの前と後とを調べるということをしないで、ただ16節だけから書かれていることの意味を解釈しようとすることでもって多く間違った解釈をしてしまう出発点となるんです。ところがですよ、もしこの2つの段階の勉強をしてもまだ納得いく説明が得られないと思うときにはですね、こういうことをする必要が出てまいります。それは聖書に使われている日本語は原本のヘブル語あるいはギリシャ語から正しい意味に訳されているかどうかということをコンコルダンスで調べるということが今度必要になります。まあこれで私が調べたことをお知らせいたしましょう。そしてですね、もうちょっと先に行ってからこの答えが正しいということを証明することにしたいと思います。3章の16節のまずその問題になっている箇所だけ読んでみましょう。しかもあなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配するようになる。恋したうがという日本語の言葉、これはですね、訳の上では間違いじゃないんです。訳の上では間違いじゃないんだけども、ニュアンスの上ではこの言葉の裏にある意味から言うと適切とは言えないんです。恋したうと という、この言葉がですね、どうして適切でないのかというと、これヘブル語でもって手習慣という言葉が使われている。これはまあ皆様どっかでコンコルダンスを調べていただけばすぐに分かる。で、この日本語にこう書くとですね、はっきり分からないけれども、これ英語的に書くとすぐ分かるんですが、この手習慣という言葉はですね、旧約聖書全体でもって3回使われているんですけど、3回しか使われていないんですけれども、それがですね、シュークという言葉を基盤としてこの手習慣という言葉になってるんです。で、この習慣という言葉は何かというとですね、これは追いかけるという意味があります。つまりこの言葉はですね、これは習慣から来ている。習慣というのはこれは追いかけるという意味があります。まあ、これをまず証明しましょう。聖書に全部で3回使われているからですね、あとの2回これリストにしています。それでどういうふうな日本語に訳されているのか、まず最初使われているのはどこかというとですね、創世記の4章の7節で使われております。こう書いてある。カインに向かって、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっていると、手習慣という言葉が訳されているんですよ。だからあなたはそれを治めるべきである。さあ、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを、カインを恋したっている、これ何意味してるか、カインの方でもって罪を好んでいるという意味じゃないわけでしょ。罪が恋したっている、罪の方でもってカインに向かって追いかけてくる、これシュークという意味から出た言葉です。だから罪が、4章の7節なんですが、罪が追いかけてくるんです。もう一つはですね、今度は画家というのがあります。この教会ではですね、画家というのはあんまり引用していないところなんですけども、画家のですね、7章の 十節でもって、画家の七章の十節でもってこういう言葉があります。これは実は女の人が言った言葉を書いてるんですけど、私はあの愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。女性が男性に向かって言ってる言葉です。あの方は私を恋慕うと、どうなるか。恋する男は女性を追いかけるでしょ。女が追いかけるんじゃないんですよ。あの方は私を恋慕う、追いかけるんです。つまりあの人は私を追いかけてくる。さあそうなるとですよ、この画家の七章の十節も追いかけてくるってことになるわけです。さあそうなるとですよ、創世記3章の16節はどういう意味に訳したらいいのか。神様、神である主は女に向かって、後ほどエヴァと呼ばれるものに向かって、あなたは夫を恋慕うというのは何かといったら、エヴァが夫アダムを追いかける、夫アダムの後を追ってアダムについていくということを示しているんですよ。そうしたら彼はあなたを支配することになる。女エヴァが夫アダムの後についていくことでもって、アダムの方に行くことでもって、夫アダムがあなたエヴァを支配するようになる。これはですね、こういうふうな面から考えてみていただきましょう。創世記の、いや失礼しました、創世記の2章の24節では神様は何と教えたか。男と女と神様別々に分けました。そして創世記の2章の24節では、男は父母を離れて妻と結ばれて、妻と一体になると教えました。ところがですよ、この3章の16節では何と言ってるか。あなたエヴァが夫を追いかける。だから創世記の2章の24節と3章の16節は動きが逆になります。このところよく覚えておいてください。後ほどこれ非常に面白い、大切な、深い意味を持つものに解釈することができるものに発展するからなんです。さあこれだけにしといてですね、今度はその先に行きましょう。3章の17節からの男アダムに向かって言った言葉の方に 先に行きましょう。でそれからまた今度はこの16節にですね、戻ってくることができます。だから17節から今度読んでみます。またアダムに仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいてから食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザメを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。神様、男アダムに向かってこういう宣言したわけです。どのようにして毎日の生活のための食べるものを手に入れないといけないのか。2章ではですね、2章の9節では神である主は、失礼しました、2章の9節ではですね、神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた、その中央にも命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたと言ってる。そして16節で、あなたは園のどの日からでも思いのまま食べてよいと言ってる。つまり神様の方でアダムとエヴァとの食べ物を準備いたしました。ところがですよ、この罪を犯してからというものは、土地はあなたのゆえに呪われてしまった、だから自分で汗を流して働かなければ食べ物を手に入らないというようになっちゃったと神様は言ってる。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいてから食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたの上に茨をとアザメを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。だ実はですね、この時点でははっきりと書いてないけれども、神である主はアダムに言っていないんですけれども、地上にいるすべての生き物が変わりました。 土地は呪われた。これ神様呪ったんじゃないんですよ。アダムの罪によって、アダムがサタンの支配に入ることによって土地は呪われるようになった。サタンが持ってくる呪いを受け入れなければいけなくなっちゃった。で、生き物全部がですね、死というものを直面するようになりました。土地は茨とアザミを生やすようになった。両方ともトゲがあります。そのために動物の食べ物にはなりません。ところが一章では神様は何と言ったか。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。これがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。それはその通りになったという。ところがですね、今度は土地は茨とアザミとを生やすようになったと言って、だからトゲのある食物を食べることのできる動物はそんなに数が今いないんです。そして19節、あなたは汗に顔に汗を流して糧を追い、ついにあなたは土に帰る。肉体の上で死ぬ。すべての生き物に死が参ります。サタンが持ってくる死を受け入れざるを得なくなった。地球の支配権を持っていたアダムがサタンの支配に入ったからです。で、人間は霊の上での死を味わって、つまり神様との関係が切れて、そして肉体の上での死を招き入れるようになったわけです。神様の死を持ってくるんじゃないんですよ。神様の方ではこの人に向かって、男と女と一つに作ったものに対して死が来ると警告を与えました。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。死でもって死が来る。神様自身が警告を与えた。けれども男アダムの罪によって、サタンの支配に入るということでもって、霊の上での死が参りました。神様との関係が切れました。そして肉体の上での今度は死が来ました。肉体でも死にました。だからですね、神様の方では死というものは神様から見て最後の敵なんだと、コリント第1の15章の26節で言ってます。最後の敵が死なんだと言ってる。まあその先進みましょう。3章の20節に行きます。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女が全て生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。ここを読むとですね、何か別に大したことなさそうなんだけど、実は大切なことがあるんです。まずこの20節見てください。人はその妻の名をエヴァと呼んだ。さあ、そのエヴァというのはどういう意味を持っているか。生きているもの全ての母親だと言ってる。注意してくださいよ。これは夫アダムがつけた名前なんですよ。神様がつけた呼び名じゃないんですよ。人はその妻の名をエヴァと呼んだと言ってる。神様が呼んだんじゃないんです。アダムがつけた名前です。さあ、これ何意味してるか。実はですね、いくつものことをこれで示してるんです。まず第一番目に、男アダムはこの時点で自分の罪の大きさ、罪の深さをはっきり認識した。だからこの言葉を、妻の名をエヴァと呼ぶということを口にしたと考えることができます。つまりですよ、男はもうこの時点でもって自分を通して罪の贖いをということはないということを認識したわけです。というのは、神様自身が、女の子孫がサタンお前の頭を踏み砕くと言ってるからです。自分の妻を通して罪の贖いが達成できるということを認識したということになるわけです。つまりですね、この創世記の3章の14節15節でもって、神である主が蛇に向けて言った予言と、つまりサタンに向けて言った予言の意味というものを男アダムは認識したわけです。そして神である主がこの3章16節でもって自分の妻に向かって言った言葉の意味も理解したわけです。女の子孫がお前の頭を踏み砕くという言葉の意味も分かりました。だから男アダムは自分の妻を通して神様からの贖いがあるということを信じて、自分の妻に大いなる期待を抱いた。だから自分の妻をエヴァ、全て生きているもののお母さん、アダムも含めて全てを贖う女の子孫の母という呼び名をつけたわけです。21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。ここもですね、 大した意味を持っていないような感じを持つんですけれども、さあこの3章の21節からですね、どっから出発しているのかというと、実は2章の18節に戻らなければいけないことになるんです。2章の18節は何と言ってるか。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形で作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。つまり神様の方ではこの人というもの、男と女と一つに作ってアダムと名付けたものが、そのうちに自分たちの自由意志でもってサタンに惑わされて神様から離れて生きていく。神様見抜いていたんです。だからたとえ男と女が神様に対して罪を犯しても、神様との関係が完全に切れることがないようにするために、神様は助け手を用意をしたわけです。これが2章の18節から20節なんです。ところがですね、人の方では、つまり男と女と一つになっている者の方では、その助け手が必要となるということを見抜くことができませんでした。もしもこの2章の18節の時点で人にふさわしい助け手を作ろうと神様が言って助け手を用意した時点でもって、人の方が、つまり男と女とが、その必要性を見ることができたとしたらば、つまり言い方を変えたらですね、神様はどういう方なのかということを見るだけの知識を持っていたらば、先を見越して準備をするということを 見極めるだけの知識を持っていたらば、神様は私たちに助け手が必要と見ている。つまり私たちが神様に対して罪を犯すようなことがあると見ている。その時のために神様は特別に動物を用意しているということをですね、もしも男と女とか見ることができるのならば、自分たちの方から神様に罪を犯すことがないように注意したはずなんです。エデンの園に入ってきた蛇の形をしたサタンに対しても注意をして惑わされることがないようにしたはずなんです。それができなかった。それで罪を犯した。だから神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り、彼らに着せてくださったということになります。さあここで考えていきましょう。これはちょっとですね、コンコルダンス食わなきゃいけないんですけど、皮の衣って、これも複数形なんです。実は衣着るもの、これも複数形なんです。動物の皮から着る衣を作った。そしてアダムとエバトに着させたということはですね、その動物を殺して皮を取らなければいけなくなります。少なくとも最低2頭の動物を殺して2枚の皮を取らなければいけない。これはどういうことを意味するか。実はですね、これ2つの面から考えなきゃいけないんです。一つは神様の側から見たらどうなるのか。アダムとエバのために皮の衣を作るためには動物を殺さなければいけません。しかもですよ、これは複数形になっています。アダムのために一つの動物を、エバのために一つの動物を殺さなければいけないということになる。あれもっと数が多いかもしれない。動物を殺すためにはその動物の血を注ぎ出さなければいけません。さあここで考えていきましょう。血を注ぎ出すことでもって動物という神様に対して罪を持っていないものの血を注ぎ出すことでもってどういうことが達成できるのか。ヘブル書の9章の22節でこう教えているんです。ヘブル書の9章の22節ではこう教えております。それは律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。 動物のつまり神様に対して罪を犯していないものの血を流して身代わりとして罪のあるものの身代わりとなってその罪を覆われたものにすることができます。だから神様はその動物のを殺して皮を取ってそれを切るものにするがゆえに神様の方ではその動物の生贄を通してアダムとエバとの罪が許されたものと見ることができる。じゃあ人間の方はどうなのか、アダムとイブの方はどうなのか、自分たちが身につけているものを見るたびに感じるたびにこの動物の生贄を通して私は神様の前に罪の覆われたもの、神様から罪のあるものと見ていないものになっているとして立つことができる、神様の前に立てる。私の罪は神様に対する罪はこの動物の生贄を通して覆われているように神様がしてくれたという神様の愛を認識することができるようになります。実はですね、この3章の21節でもってこれ新改訳にも口語訳にもはっきりとした日本語に訳されていないことがあるんです。原本にあるんです。私にとってみたらこれ大切だと思うんだけども、この訳した人にとってみれば必要ないと判断したのかもしれないんだけども、原本にとってはですね、こういうことが書いてあるんです。この20節、ここに公約されてるんですよ。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着せてくださったと、原本にはこう訳されてる。原本にはどう書いてあるか、私にとって訳して願って訳してほしいと願っているのはこういう訳、実は訳なんです。原本にこう書いてあるからです。アダムにまたそしてその妻のために神はと、ガムという言葉が使われてる。つまりアダムに対してはもちろんのこと、その妻のためにも神様という意味をここで言おうと原本では知らせていると思うんです。さあそうして彼らにそれを着せてくれたと言ってます。さあここでですね、またこの3章の20節と21節ともう一度戻ってみましょう。ここで聖書を調べていただきたい点があるんです。2つあります。一つはですね、この三章の二十節は、人は、つまり男アダムは、その妻の名をエバと呼んだというのは、これいつのことなのか。時間的に言ってですね、例えば、神である主がこの三章の十四節から始まって十九節まで、最初は蛇に向かって行って、その次女に向かって行って、最後に今度は男アダムに向かって言いました。それを言ってから、こういうことを宣言してから、一週間も二週間も後のことか。それともこの3章の14節か19節を宣言したすぐ後のことか、20節でこのアダムが男がその妻をエバと呼んだのはいつのことか、まず考えていただきたいんです。これはですね、この21節と考え合わせてみたらその答えはおのずと分かると思うんです。それが一つ目の質問です。二つ目の質問はですね、この21節です。神である主は皮の衣を作ってアダムとそれからアダムの妻子に着せたのは、3章14節のとから19節のその宣言をしてからどれほどの日数が経ってからのことか、言い直しをいたしましょう。蛇の形をしたサタンに女が惑わされて神様に対して罪を犯し、そばにいた夫にも罪を犯させ、今度は夫アダムが自分の罪の責任を神様に押し付けてサタンをこの世の支配者、この世の神としてしまった時点から見てどれだけの日数が経ってから神である主は罪の贖いのためにこの血を流して、動物の血を流して罪が許されているという印として皮の衣を作ってアダムとその妻に着せるということをしているのか。でアダムの方は自分の妻の名前をエバと呼ぶようになっているのか。これは罪を犯してからすぐのはずなんです。なぜかというと、男アダムが自分の方から神様から離れサタンの支配に入ってからすぐに神である主は蛇に向かって宣言しているんです。 12節で罪を犯した時点でもって13節女お前どうしたと言ってすぐに今度は蛇に向かって宣言し始めた。これは14節15節ですよ。でその姿で今度は女に向かって16節女のお前身ごもりを苦しみを持って女を産む子供を宣言した。でその姿でもって今度はアダムに向かって17節か19節でもっての宣言をしているんです。そしてですね、この時点でその宣言をされた時点でもってアダムは自分の罪を認めました。あ、こんな大きな罪を犯してたのか。この罪をから救われるためには自分の女房妻しかいない。だからあらゆる生き物のお母さんというふうにエボという名前をつけたわけです。この時点でもって神である人はこれ21節です、ね、動物の生贄を通して罪の許しを与えることができるように罪を持たない者が罪を持っている者の身代わりとなり罪を持っている者の罪に対しての贖いをさせているんです。さあここでですね、以前にこのシリーズの第3回目でもって今日は8回目だと思うんですけど第3回目でもって実はですね質問の形で残しておいてもらいました。しかもそれをですね3章に入ってから説明すると約束があったので思い起こしておきましょう。どういう質問かというとですね、これ2章の25節なんです。その時人とその妻は2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったという点がありました。でまたその時質問した、男と女は何にも着ていなかったか、それとも2人は裸であったが互いに恥ずかしいと思わねえ何かを着ていたか。神である主に対してどうなるか、神である主が来るわけですよ、エデンの園に。でこの二人が裸だとしたらそれで恥ずかしいと思わないか、思わないでいいだけのものを着ていたんじゃないか、いなく、それとも着ていなかったかという質問をですね2章の終わりで残してきました。で3章を勉強しているときに説明すると約束をした。さあそろそろ皆さん思い出したらと思う。さあそこでですよ、今度はですね3章の6節を見ていきましょう。3章の6節と7節と見ていきましょう。こう書いてあります。そこで女が見るとその善悪の知識の木は非常にいいと見てですね、その木は誠に食べるのによく目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、その次です、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。さあどのようにしてこの二人は自分たちが裸であることに気づいたか。気づいた時点は二人が神様の命令を守らず食べてはいけないと言われている木の実を取って食べて神様に対して罪を犯した時点だということを注意しておいてくださいよ。そこでもってですね、ちょっと今度は考えを書いていきましょう。別な角度からこれ一体何か着ていたか着ていなかったか今度は説明いたします。こういう面から考えていきましょう。神様に対して罪を持っていない状態を私たちは何と呼んでるか、聖書で何と呼んでるか。例えばですよ、私たちの罪が神様に対する罪がイエス・キリストによって身代わりでもって支払いをされたというと私たち何になるか。コリント第2の5章21節って答えがあるでしょ。なんて言ってるか、こう言ってるんですよ。コリント第2の5章の21節でこう教えています。神は罪を知らないかと私たちの代わりで罪とされました。それは私たちがこの方であって神の義となるためです。さあまずここらからですね、そろそろ説明していかなきゃいけない。神の義となると言ってるということはですよ、今度は神様に対して罪を持っていなかった者が、神の義となっていた者が神様に罪を犯したらどうなるか。聖書ではこれを不義と呼んでます。あるいは義でないと呼んでる。さあ義でない者が神様に向かって賛美してもその賛美は聞かれないことになるわけでしょ。新しい契約の下ではイエス・キリストが十字架で人類の全ての罪の支払いをしてくださったから、罪を犯したらば主イエスの名でその罪を謝ったら許してくれるようになってます。こうして神の義に戻ることができる。アダムもエバも この世に存在するように神様によって作られた時には、分かるね、神の義でしょ、自由に神様を賛美することができるようになりました。ところがですよ、神様からの命令を破って、たとえサタンに惑わされたとは言っても、神様からの命令を破って神の義ではなくなった。だからどうなったか、だから義でなくなったから神様のが怖くなって目を隠した。さあそこでもってです、今度はこの衣手に来るんですよ。何か着ていたか着ていなかったか、裸だったか裸でなかったか、イザヤ書の61章を開けていただきましょう。答えはここまで飛んじゃうんです。イザヤ書の61章の10節を見ていただきましょう。こういうふうにイザヤがこういうふうに書いております。61章の10節を見ていただきます。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の、これは義のです、街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美と全ての国の前に芽生えさせるからだと言っている。正義の街灯と書いてある。これは神の義の衣を着てるんですよ。そして救いの衣を着ていた、永遠の命を持っていた。同じイザヤ書の61章の3節ではこういうふうにまで教えております。シオンの悲しむ、失礼しました、61章の1節からいきましょう。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放をつけ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義のカシの木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。賛美の衣を着ていました。義の衣を着ていた。さあ、アダムとイブとが神様に罪を犯した時点で義でなくなりました。義でなくなれば義の衣がなくなっちゃうわけです。だから自分たちが裸であることを知ったと言ってるんですよ。それに対して神様の方では、罪のない動物の生贄を通してアダムとエバの罪の身代わりとして革の衣を作って着せてくれた。そしてお前の罪は覆われている、もう見えなくなっていると言おうとしたんです。これでもってあの質問の答えがですね、分かっていただけると思う。裸であった、肉体的に何も着ていなかったの、そうじゃないんです。肉体的には着ていなくたって義の衣を着ていたからですね、おかしく恥ずかしいと思わなかったんです。さあその先22節に行ってみましょう。3章の22節いきます。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。さあここでまた質問出しましょう。どういう理由で神である主は人をエデンの園から追い出しているのか。命の木への道を守るためにケルビムと炎の剣と置いているのか。注意してくださいよ。動物の生贄を通してアダムもイブも神様から罪の許しを受けてるんですよ。エバも神様に罪を犯しました。サタンに惑わされたと言ってもエバも神様の命令に従わなかった。神様がどんな命令を与えているのかということを知っていながらも、その命令に従わないで、その命令に反することをしたというのは神様に対する罪です。だからエバも神様に対して罪を持っています。アダムも最初の6節の時点でもって神様に対して罪を犯している。エバと同じ罪を犯しました。それに対して神様は動物の生贄を通して血を注ぐということでもって罪の許しを与えております。厳密には罪を覆われているんです。神様の方から見えないようにしているんです。だから 罪の許しそのものは動物の生贄を通して得ることができたんだけれども、神様がそうしてくれたんだけれども、それでも神様に取り戻すことのできないものはいくつも出てまいりました。一つはですね、サタンがこの地球の支配権を持ってこの世の神となったということです。アダムが犯した罪自体は神様と許されるけれども、アダムが自分の罪の責任を神様に押し付けたという罪は神様と許されることはあっても、動物の生贄の血によって覆われることはあるにしても、この地球の支配権がサタンのものとなっちゃって、サタンがこの世の神となるということは取り戻すことはできません。女の子孫が現れてサタンの頭を踏み砕くまでは取り戻せないんです。これ一つ目です。二つ目、土地が呪われました。人は額に汗を流して働いて生活の糧を得なければいけないようになっちゃった。三つ目に、生きているものに対して肉体の死が入ってまいりました。生きているものはどんなものであっても肉体的に死ななければいけないようになっちゃったということはですね、4番目、人間はこの世に生まれたままの姿では永遠に生きることはできないものになったんです。こういうものを男アダムは創世記3章12節でもってもたらしてしまったんです。自分の罪の責任を神様に押し付けて、自分の方からサタンの側につくことでもってこういうものを持ってくるようになったわけです。だからもしもこういう状態のままで人アダム男がエデンの園に住み続けていることになってどうなるか、でもしも命の木から取って食べるようなことがあったら、アダム男は永遠にサタンの支配の下で生きるものになっちゃうんですよ。そうしたらアダムの子孫もサタンの支配から救い出すことができなくなってしまう。だから神様は何をしたか、神である主は仰せられた、見よ、人は我々の一人のような善悪を知るようになった、今彼が手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルブミと輪を描いて回る炎の剣を置かれたということになるわけです。さあここで思い出してくださいよ。先ほど3章の16節でもって勉強したときにですね、女エヴァが夫の後を追いかけていくことでもって夫アダムがあなたを支配することになるというところを勉強したときにですね、後ほど面白いものに発展すると言いました。この点に入ってみましょう。まあこういったところからまず行ってみたいと思う。まず3章の8節でもって、聖書よく見ていてくださいよ。3章の8節でもって、人とその妻という言葉が書いてある、ありますでしょ。3章の9節は何と書いてあるか、人に呼びかけと書いてある。ということはですよ、ここで言う人というのは誰か、男の子でしょ。まあ後ほどこれを我々はですねアダムと呼んでる、男の子です。じゃあ人に呼びかけ、これ誰か、これやっぱり男でしょ、アダムでしょ。また3章の12節でいきましょう。そこで神で、失礼しました、人は言った、男はアダムです、は答えた。さあそしてですね、この3章の20節まで飛んでしまいましょう。さて人はその妻を男の子でしょ、アダムでしょ。さあなんで私がここまでこうわざわざ引っ張ってくるのかというとですよ、この3章の22節と23節と24節とでもって人と呼ばれているものは誰を言ってんのか、はっきり分かってほしいからなんです。ここで言ってるのはですね、一章でもって、創世記の一章でもって神様が我々にいるに人を作るって言った時に人ではないの分かっていただけると思う。一章ではアダムとイブと男と女と一緒にしたもんでした。それじゃないということを分かっていただけると思う。 男と女とを別々に分けた後でもってお互いに助けようにした時に男、夫、アダムを人という言葉で呼んでるんです。妻と比較をして夫と呼ぶ代わりに人と呼んでるっていうのをここで分かっていただけると思います。妻エヴァの夫であるアダムのことを2章の25節からですね、実は人という言葉で使ってる。2章の25節も人とその妻というふうにしてずっと書いてる。3章全体にかけてこれ人と呼んでおります。とするとですよ、この3章の22節どういう意味か、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばして命の木からも取ってたば永遠に生きないように。これ誰のことか、お分かりでしょ。エヴァの夫アダムのことです。男のことですよ。じゃあその次23節いきます。そこで神である主は人をエデンの園から追い出した。さあ誰か、エヴァの夫アダムでしょ。じゃあ今度は24節いきます。こうして神は人を追放した。エヴァの夫アダムでしょ。さあここでですよ、もう一度よく聖書を読んでくださいよ。3章の20節から読んでいきますよ。人というのは全部アダムだということをよく覚えておいてくださいよ。3章の20節から読んでいきます。さて人は、つまり男アダムはその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女が全て生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。神である主は仰された。見よ、人アダム男は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼がアダムが男が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人アダム男をエデンの園から追い出されたので、人アダム男は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人アダム男を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビミと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。私が何を言いたいのか、ここでもってですよ、神である主は女エヴァをエデンの園から追放したと書いてあるか。ないでしょ。アダムは男、エヴァの夫は神様によってエデンの園から追放されました。アダムは男は、エヴァの夫はエデンの園にいることが許されませんでした。ところがエヴァは、アダムの妻エヴァは神様によってエデンの園から追放されていないんです。ここまでいいと思う。さあところがですよ、その先に何と書いてあるか、4章の1節に何と書いてあるか、こう書いてあるんですよ。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の代償を得たと言ったと書いてある。さあ人アダムは、男はどうされたか、エデンの園から出てるんでしょ。エデンの園から出たものに対して妻エヴァがそれと夫と一緒になったってどういうことか。エヴァは夫アダムと同じところで一緒に生活をしているということになるわけでしょ。つまりエヴァはエデンの園を出てアダムの後を追いかけて行っているんですよ。そしたら3章の16節で何と言ったか、神である主がこの女エヴァに言った言葉を思い出していただきましょう。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたは夫アダムを追いかけていくようになるが、彼夫はあなたを支配することになる。これ別に図に書く必要がないと思うんだけど、図に書いてみましょう。まあエデンの園がどれぐらいの広さか知らないんだけど、適当にですねエデンの園というのを書いて思います。エデンの園というのがある。ここにですよ、最初は男と女とが住んでおりました。神様が男をエデンの園から追放した。追い出しました。そしたらば女エヴァは出る。アダムは女エヴァを知った。そしてエヴァがカインを身ごもったと言ってる。ということは女がですね出て行ってアダムと一緒になったことになるわけでしょ。これは別に問題ないと思うんです。さあここからですよ、いろんなことを考えてみますよ。もしもこの時点で人アダム、この男がエデンの園を追い出された時点でもって 女がエヴァがアダムの後を追いかけていかなかったらばどうなるか、これは推測ですよ。神様の方で男であるアダムだけをエデンの園から追放して、エヴァが神様と一緒にエデンの園に残っているとしたらばどういうことが起きると、あるいは起きたとあなたは推測するか。しかもこの推測はこの聖書で教えているものに基づかなきゃいけないんですよ。だけども推測です。何を考えるか、つまりですね、どういう理由で何が目的で神である主はこの3章の16節を女エヴァに言ったのかということなんです。あなたは夫を恋したうが彼はあなたを支配することになるって言った、これどういう目的なのか、何が理由でこう言ったのか。さあこの可能性をですよ、2章の24節とも関連させたらどうなるか。2章の24節は、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのであると書いてるんですよ。さあここで質問しましょう。この女エヴァの父と母とは誰か。神様でしょ。罪を犯してエデンの園から追い飛ばされた男の父と母とは誰か。お分かりであると思う、サタンでしょ。神様は2章の24節で何と言ったか分かります。これが父なんですよ、母なんですよ。神様がエヴァにとっては、サタンにとっては、いやアダムにとってはサタンが父と母なんですよ。男がその父母を離れる、そして妻のいる側に移って、妻の父と母とがいるところに移って、妻と結ばれて二人は一体となる。男が父母を離れて妻のところに来て妻と一体になると教えてるんですよ。ということで推測です。だけどももしも女エヴァが夫アダムの後を追ってエデンの園を出ていかなかったらば、神様と一緒にエデンの園にとどまっていたらば、男アダムはエデンの園から追放されたとは言っても、宇宙を作った神様と自分の妻エヴァとがいるエデンの園に戻ってくる道が開けたのかもしれないんです。ということで2章の20節そうだと言ってるでしょ。サタンの支配から抜け出して神様の支配に戻る道を神様がそれで講じることができたのかもしれないんです。これ推測ですよ。ところが女に向かって、あなたが夫を恋したが夫を追いかけていったらば夫があなたを支配するようになる、なのに言っちゃった。これ可能性の一つです。もう一つの可能性見てみましょうか。ペテロ第1の手紙の3章を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙3章の1節から見てみましょう。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。それこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いていた敬虔な婦人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハも主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことも恐れないで善を行えばサラのことなるのです。さあ神様はですね、クリスチャンである妻に向かって、たとえ御言葉に従わない夫であっても、たとえ神様の教えに従う行動をとっていない夫であっても、サタンの支配の中に入っている夫であっても、イエスキリストを救い主と受け入れていない夫であっても、妻の無言の振る舞いでもって神のものとされるようになると言ってます。さあこれ当てはめてみましょう。女エヴァが 神様と一緒に生活をしたりします。罪が許されてから当然できます。そうしたらば、神様の教えに従っていない夫であっても神のものとされるようになる妻の働きで、ということはですよ、女エヴァが動物の生贄の血によって罪が許され、神様の側についている女エヴァが神様と一緒にエデンの園にとどまっていたとしたらば、このペテロ第一の手紙3章の1節から6節の教えのように、夫アダムは神のものとされる可能性があったかもしれないんです。もう一つ言ってみましょうか。コリント第1の手紙7章を見てみましょう。コリント第1の手紙7章の10節から見てみましょう。こう教えております。次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れるのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女が夫と一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。信者でない夫は信者である妻によって清められている。信者でない夫は信者である妻によって清められている。これ清くなります。清くなれば神様の前に出て自分の罪を謝って元に戻ることができるわけでしょ。皆さんこういう反論が出るかもしれない。今言ったらみんなこれは新約聖書から引用してるじゃないか、今問題ない創世記の最初だぞ。そんな旧約聖書の出来事を新約聖書の教えから判断していいのかと言われるかもしれない。マラキ書の3章6節何て教えてるか。主である私は変わることはない。ヘブル書の1章12節はこうしようと言います。ヘブルのあなたは変わることはなく、あなたの年は尽きることがありません。ヤコブ書の1章の17節では光を作られた父から下るんです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。さあこういうふうな神様の言葉から推測をしていくと、もし妻エヴァが夫を恋したを手習慣追いかけていく、アダムについて行ってエゾの園を出るということをしなかったならば、神様の方ではアダムに対して何らかの新しい救いの道を開くことができたのかもしれないと考えることは可能なわけでしょ。で時間になりました。また来週その先を続きましょう。